先週の礼拝説教は、アブラハムが神様からの祝福の地カナンを出てエジプトに下るという話でした。エジプト人に対してアブラハムは自分の妻サラを妹と偽ったことが大きな災いを招くという結果となりました。で、今日開いた聖書箇所でアブラハムは信仰の分岐点に立たされています。一度は約束の地カナンを出てエジプトに下っていたアブラハムですが、神様からの導きで再びカナンに戻ってきて信仰の歩みを再スタートさせています。しかしそこにまた試練が彼を襲います。今度は共に旅をしてきた者たちとの間にいさかいが起こるようになったのです。13章の6節を読みますと、その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのであると書かれています。旧約時代の祝福というのは何だったでしょうか。それは物が増えていく、繁栄するということでした。二節にはアブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいたとあります。財産が増えること、金銀が増えること、そして家畜が増えること、家族が増えること、また召使いの数が増えるという、それが一つの祝福でした。12章でエジプトに下った時には、サラの美しさというのが一つのつまずきとなりました。サラ自身には罪はなかったんですが、サラの美しさゆえに、その夫である自分が殺されはしないかということを恐れたアブラハムが偽った。で、美しさというのも祝福の一つでありました。でそれは、旧約的な祝福、外見的な祝福です。そして13章に来て、同じように繁栄という祝福が、また一つの災い、争いの元となったんです。これまで一緒に旅をしてきたアブラハムの一族と、甥のロトたちとの間に、住む場所のことで問題が起こりました。彼らの持ち物が多すぎたことによって、お互いの牧者との間に争いが起こるようになった。飢饉に続いて今度は身内の間で争いが起こるようになりました。信仰者として再出発をしたアブラハムはこの問題をどのように解決していったでしょうか。今日は信仰者の決断と題しまして3つのポイントを挙げてアブラハムの問題解決方法から学びたいと思います。アブラハムが取った問題解決方法の一つ目は、祈るということでした。これはクリスチャンならば、誰でもやることだと思います。何か問題があったのなら、神様に祈って解決を求める。なんだそんなことかと思うかもしれませんが、最も重要なことであり、最も問題解決の基本中の基本のこととなります。しかし、アブラハムがどのようにして祈りに導かれていったかというのを考えるときに、私たちのうちにも祈る姿勢というものがいかに大切であるかがわかります。教会学校でもアブラハム物語というのはよく登場します。私も紙芝居なんかを用いまして、子供たちに話したことがあります。しかし、ここからよく子供たちに話す内容というのは、ただの空話になってしまうことが多いのです。アブラハムさんの羊飼いたちとロトさんたちの羊飼いが喧嘩をするようになりました。さあ困りました。そこでアブラハムさんは神様に祈ってロトさんに言いました。これから私たちは別れて暮らすことにしましょう。さあ先にあなたが好きな場所を選びなさい。そこでロトさんは良い方の土地を選び、アブラハムさんは残った悪い方の土地を選びました。すごいですね、アブラハムさんは。皆さんもアブラハムさんのようになりましょうと、このように話が進んでいきます。で、教会学校のお話なら、これでいいのですが、 私たちが聖書を読むときも、この出来事が、紙芝居が進んでいくがごとく、淡々と過ぎ去っていきがちなんですね。しかし実は、ここで一つ見過ごされていることがあるのです。で、私たちは、アブラハムがロトに選択権を譲って、良い方を先に取らせたということだけに私たちは注目がいってしまう。そこにばかりに目がいってしまうんですが、しかしここでアブラハムは、もっと大きなことを祈りによって決断していました。それは、別れるという行為です。今までに一緒にいた彼らでしたが、人数が増えてきて争うようになってきたから、仕方がないから別れようと、半ば喧嘩別れのように淡々と話し合いが進められていったかのように思われるんですが、実はこの別れるという決断は、そう簡単にアブラハムの口から言い出せたものではなかったと思うんです。ロトとアブラハムというのは、今までずっと一緒に旅を続けてきた、いわゆるパートナーでした。その関係は別れた後にも続いていきます。で、もともとは神様から約束の地を目指せと言われたときに、故郷を捨て共に旅立った仲間でした。8節の私たちは親類同士なのだからという言葉は、私たちは兄弟の関係にある者たちだからと訳せる言葉です。彼らは兄弟のように親しい二人でした。そしてアブラハムにとって、甥っ子でもあるロトというのは、子供がいなかったアブラハムたちにとっては、本当に可愛い存在だったのではないでしょうか。共にカナンを目指し、苦しい時には励まし合い、飢饉の時には食べ物を分かち合い、アブラハムがエジプトに行くというのならば、自分たちもついて行って共に歩んできました。どんな時も一緒だった彼らなんです。そんなロトに対して、争いが起きるから、これからは別々に過ごそうなんてことは思いつきでは言えなかったのではないでしょうか。ではなぜアブラハムはそのような決断をすることができたのでしょうか。それはアブラハムは問題を見て神様に解決を祈り求めていたからではないでしょうか。約束の地に戻り信仰の再出発をしたアブラハムはこの祈るということの大切さを改めて知りました。13章の3節4節を読みます。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で初めに天幕を張ったところまで来た。そこは彼らが以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の皆によって祈ったとあります。彼はひとたびカナンからエジプトに下り、そして再びエジプトを出て、そしてカナンで信仰の原点に戻ってきたのです。そこは彼がカナンに入って、初めに天幕を張り、祭壇を築き、祈った場所だと言われています。そこに来てアブラハムは、主の皆によって祈ったとあるんです。信仰の再出発に立たされた彼は、もう一度神様との関係を築き直し、礼拝を捧げし、祈りを捧げるということを第一とする歩みに立ち返らされていったのです。そのようにして、彼らとの争いが生じた時にも、祈りを持って対応することができて、できたのです。8節では、どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に、争いがないようにしてくれと言われていますが、これは直訳すると、私はあなたとの間に争いがないように祈るという言い方になるそうです。また9節の別れてくれないかは、別れてくれるように祈るという言い方になります。このように考えますと、アブラハムは祈りによって導かれ、祈りによってこのことを決断し、祈りを持ってロトとの争いに対応したということがわかります。本当に私たちは基本的なことでありますが、日々祈るということを大切にしていきたいと思います。絶えず祈りなさいと、第一テサロニケ5章17節で言われています。私たちはいつもいつも神様に祈るということを信仰生活の中で最も大切な中心的なこととしていきたいと思います。 アブラハムはこのように人生の重要な局面において良い位置を取るか悪い位置を取るかという選択だけでなく、別れるという重大な決断を祈りを通して導かれ問題解決しました。私たちの人生はこのような大きな決断の時だけでなく、一つの些細な決断が大きな間違いに発展していくということもあります。私たちの日常生活は選択の連続です。いちいち立ち止まって一つ一つ祈ってから決めていくことができないほど慌ただしい日常を過ごしています。ではどうしたらいいのでしょうか。このスピード社会にあってじっくり祈って決めることができないようなこともあります。瞬時に選択を迫られることもあります。ですから普段から神様の前に静まり祈る時間を持つということが大切なんです。いつも神様の御前に出て、いつも神様の御前に祈っているということは、いつも神様の方向を向いているということです。いつも祈っているということは、いつも神様の御心を尋ね求めているということです。いつも神様の御声に耳を傾けているものは、それだけ選択にブレがないということです。いつもは神様の御心には全然関心を示していないのに、大変な時だけ祈るというのでは正しい選択をすることはできません。私たちはもう一度祈るということを大切にさせていただきたいと思います。そしてアブラハムの問題解決方法の二つ目は、御言葉の約束を信じるということです。祈った結果、ロトと別れるという決断をしたアブラハムは、今度は選択をしないという決断をしました。それは彼がどの地を選び取るかという選択を放棄したのです。13章の9節、全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こうと言っています。これは先にロトに選ばされるということによって、自分では選択をしないという決断をしたのです。ここにも祈りによって導かれた彼の深い考えがあったのです。ともすると、ここもですね、譲り合う気持ちを大切にしましょうとか、損して得を取れというような教訓が生まれてきそうですが、これは単に先にロトに選択を譲ったという安易なものではありませんでした。ロトが先に住む場所を選ぶといっても、どこを選んでも良いというのではなくて、明らかに見た目で答えは分かっていたのです。初めから分かっていたんです。片やヨルダン川によってよく潤された低地、そして片や地の塵しかないような荒涼としたカナンの地です。約束の地カナンには、カナン人とペリジ人が住んでいたと言われています。先住の民族の間と間を縫うようにして住まなければならない。とても不憫な土地と、主の園のように潤っていた。まるでエデンの園のように潤っていたヨルダンの低地では、良い方を選び取るに決まっているんですね。初めからアブラハムは分かっていたんです。ロトが目の前に広がる大地を見渡して、ヨルダンの低地全体を選び取るというのは当然のことだったからです。ですから、アブラハムはそのことも承知の上で、ロトに良い方を選ばせたんです。なぜそのようなことができたのでしょうか。彼は約束の地、カナンが与えられていたからです。しかし現実はどうだったでしょうか。目の前に広がっているのは、潤った主の園ではなく、地の塵しかない荒涼とした土地に多くの先住民。しかもここでは、足の踏み場となるだけのものさえも、相続財産として彼に与えられていなかったと言われているのです。それでも神様が約束してくださったので、彼はその約束を信じて決断したのです。神様は約束の地を与える。子孫を増やすと言われても、一向に目に見える形で、この時には実現されてくれていませんでした。現状は一向に変わらないんです。目の前の現実はとても悲惨なものでありました。それでも彼は神の約束を信じました。第2コリント4章17節18節。今の時の軽い観難は、 私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ロトは目に見えるもので物事を判断し、良い方を選び取っていきました。しかし、見えるものは一時的でありました。この世の富、肉的な目で見たときに、それは良いものと見えるかもしれませんが、ロトの行き着く先は、やがてソドムとゴモラの町の方に住む場所を引き寄せるように変えていき、そしてやがてその町が滅ぼされるという結果を招きます。ロトは目に見えるもので物事を判断し、良い方を選び取っていきましたが、アブラハムは目に見えるものでは判断しなかったのです。ロトは物質的なものに頼りました。しかし、アブラハムは神の約束に頼り、霊的祝福を勝ち取っていったのです。聖歌539番には、見えるところによらずしてという賛美がありますが、まさにこの時のことを言い表したような賛美です。見えるところによらずして、信仰によりて歩むべし。何をも見ず、また聞かずとも、神の御約束に立ち、歩めよ信仰により、歩め歩め疑わで、歩めよ信仰により、見えるところにはよらで。見えるところはいかなるも、我早得たりと信じつつ、疑うことなく歩みなば、必ずそのごとくならん。おのが清きをもて誓う。父なる神は誠なり、その御言葉を信じる者に、なし頭ぬことあらじ。歩めよ信仰により、歩め歩め疑わで、歩めよ信仰により、見うるところにはよらで。アブラハムは、見えるものに頼ったのではなく、霊の目でこのカナンの地を見たのです。すると、どうなったでしょうか。アブラハムの問題解決の方法の3番目は、信仰の目を上げるということです。神様は、目を上げて、あなたがいるところから、北と南、東と西を見渡しなさいと言われました。さあ、目を上げてということは、アブラハムは下を向いていたのでしょうか。ロトとの別れに悲しんで下を向いていたのかもしれません。あるいは気落ちして下を向いていたのかもしれません。しかし神様はアブラハムに信仰の目を上げてみなさいと言われたのです。現実として目の前に広がっているのは荒涼としたカナンの地です。地の塵しかない残り物のような悪い土地です。しかし、神様は、地の塵しかないのなら、その地の塵を用いて、素晴らしい約束をアブラハムに語られたのです。彼が下を向いていたのなら、その下に広がる地の塵を用いて、人がこの地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができようと表現されたのです。神様の祝福の約束は、今までは、目に見えない約束でした。しかし今度は目に見える現状をそのまま用いて彼に約束されたのです。彼に与えられていた約束の地はこの時点では最悪の状況だったのです。しかし神様はその最悪の状況をそのまま用いて祝福を語られたのです。地の塵を数えることができたらあなたの子孫をも数えられようと。まだ足の踏み場も相続質として与えられてないような場所で、カナン人とペリジ人の間を住まなければならない土地なのに、実際にそこを縦と横に歩きなさいと言われました。これは当時の自分の所有地の主張をするときに行った行為でした。私があなたにその地を与えるんだからと神様は言われたのです。私たちは辛い現実だけを見るんではなく、やがて与えられる神様の解決に希望を持つことが大切なのです。たとえ今、私たちがいる場所が最悪に見えても、神様はそこを祝福の場と変えることができるお方です。現実を見るときに、そこには問題だらけで、 辛い現状があるかもしれませんが、しかし信仰の目でそこを見るとき、神様はそこに祝福を注いでくださいます。現実の目で土地を選んだロト、見た目には主の園のように見えた土地ですが、後々には彼はソドムの罪深い影響にさらされていってしまいます。一方、現実的には最悪の状況にしか見えなかったカナンの地を信仰の目を上げて見渡し、そこを選び取ったアブラハムには、やがて子孫が与えられ、約束の地が与えられ、ついには本当の主のその天の御国を相続することが約束されていたのです。ここには信仰の大逆転が起こっているのです。私たちは今の辛い現状ばかりを見るのではない、なく、広い視野を持って、やがて神様から与えられる解決に希望を持たなければなりません。私たちの現実を見る視点というのは、日めくりカレンダーを見ているようなものです。目の前の現実にしか目が行きません。今日という辛い現実にしか目が行きません。しかし神様は、一枚ものの一年カレンダーを見ておられます。広い視野で私の生涯を見つめておられるんです。あるいはもっと先まで見渡しておられ、私たちの人生の年表を見つめ、私たちの全生涯を見つめた上で、今の不安な現状に対して大丈夫と言ってくださるお方なんです。以前、こんな証を本で読んだことがあります。あるところに小学生の男の子がいました。その子はクラスで自分だけ将来の夢を持っていませんでした。クラスで自分だけが将来の夢を語ることができず、皆からはからかわれて大変落ち込んでいたそうです。そのことを忘れようとすればするほど情けない気持ちとなったそうです。その男の子を励まそうと、その子の父親が自分の職場に彼を連れて行くのです。そのお父さんの職場というのは映画スタジオでした。お父さんはその映画スタジオのカメラマンだったそうなんです。お父さんは自分の息子を撮影用のカメラがついたその移動式の椅子に座らせるんです。そこでお父さんはその子にカメラを覗かせます。すると男の子がカメラを覗き込むと、そこにはドアップで恐ろしい形相をした怪獣の顔が映し出されているんです。男の子は思わず叫び出しました。しかしお父さんはどんなに恐ろしくても怖くても目をそらすんじゃないぞと励ましながら、そのカメラのレンズを覗かせ続けるんです。それと同時に少しずつカメラを後ろに引いていったのです。すると先ほどまでドアップだった怪獣の顔からだんだんと怪獣の体全体が見えるようになってきて、さらにどんどんカメラを下げていくと、ついには周りの映画のセットの景色全体が見えるようになったそうです。すると男の子の気分がスーッと楽になったそうなんです。そこですかさずお父さんが言うのです。怖いこと、嫌なことに圧倒されたら、じっと一点ばかりを見つめていないで、もっと下がって全体を眺めてごらん。将来の夢だってそのうちわかるよ。大切なのは今、見えない自分を悩むのではなく、自分の視野を広げることだ、広げ続けることだと言われたんです。私たちは、辛い現状ばかりを見るのではなく、信仰の目を上げて将来を見据えていかなければなりません。今朝は、アブラハムの3つの問題解決方法を見てまいりました。一番目は祈るということでした。日頃から神様に祈っているものの選択というのは売れません。私たちは絶えず祈るということをここから教えられます。そして2番目の解決方法は神様の約束を信じるということでした。私たちは目に見える現状で判断するのではなく、目に見えない神様の約束に目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。そして3番目に信仰の目を上げるということです。私たちは 辛い現実だけを見るのではなく、やがて神様から与えられる解決に希望を持つということが大切なのです。神様はアブラハムに、さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようと語られました。彼は言われた通りに地を歩き、そこでアブラムは天幕を移して、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いたとあります。アブラハムは約束をくださった神様に祭壇を築きました。これは彼の信仰の応答です。約束をくださった神様を信じて地を歩き、応答をしたのです。今まで彼は信じて歩くということはたくさんしてきたと思います。あなたの生まれ故郷を出て、私の示す地へ行きなさいと言われて、何百キロの旅をしてカナンの地までやってきました。そこからエジプトに行ったり、またカナンに戻ってきたり、ずっと神様に従って歩み続けてきました。それでも神様はまたアブラハムに対して地を歩きなさいと言われました。そしてそれに応答してアブラハムもまた信仰を持って歩んでいったのです。私たちもこの神様の約束に立って今週一週間も歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。愛する天の父なる神様、私たちは目の前の辛い現状ばかりを見て嘆くものであります。しかし神様は、さあ目を上げなさいと、信仰の目を上げることを私たちに勧めています。どうぞ私たちの弱い信仰でありますが、信仰の目を持って、あなたの約束を見上げるものとしてくださいますようにお願いいたします。そして、それを信じて、いつも行動し、歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。今週一週間のお一人お一人の信仰生活の歩みをどうぞ神様が導き祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。